あれを夜が明けんだろうか。耐えられないんだ。夜が明けて明るくなったならばまたどっかを探すことはできるが、真っ暗がりだし吹雪は激しいし、どうにもこうにもならん。はよ夜が明けんか、はよ明るくならんかと夜明けを待ちかねられたのが、暁を待つぞ久し借りてるってことでしょう。ところが信仰は心の転換なりと申しまして、さて苦しんでらっしゃる五街さんの頭にですね、わし一人が泣いてるんじゃない、これをご覧なさる仏様共に泣いとってください、そういうことが心にこう浮かんでまいりますと、はあ、申し訳のないことで付き添い詰め守り詰めの親様を忘れていた、じゃがら口もこぼれ文句も出た、思わず心が転換いたしますと、うなりを生じて吹いてくる西風が、これがちょっとも苦にならんどころか喜びの種になりまして、寒くともたもとに入れよう西の風、三田の国より吹くと思えば、阿弥陀様は呼び詰めなんだ、忘れとる私に気づかしてくださる、ああいくら寒くとも如来様のこれがお呼び声だと考えたならば、寒くともたもとに入れよ西の風、三田の国より吹くと思えば、こうなるとですね、もう殴られたということも、雪の中にいるということも、前にお弟子がおるということも全部お忘れになりまして、ただ阿弥陀様のご本願の広大さ、お念仏のありがたさが込み上がってまいりまして、こんなやつめをようこそ、こんなものをようこそと、止めどもなく喜びの念仏、つまり宝悦三昧と申しまして、もうお慈悲に満足なさって、寒さ忘れ、殴られたこと忘れて、ただただお慈悲を喜んで、ナマンダフナマンダフ、お念仏を唱えといて、ところが殴ってねたしの左衛門だって人間でしょ、やはりええことすりゃ気持ちはいい、悪いことすれば血がとがめる、どうやっても寝れんのです、うとうとうとうとと。だから夜中にまあトイレ行こうというんで廊下を歩いてまいりますと、門前から盛んにお念仏の声が聞こえる。こんな雪の中にマンダーの坊主どもおるのか、どうしとるやろう、見てきてやろうという心の起きたが、これが真宗で申す祝前の催しということ。ガバガバガバは雪を踏みしめ、門の扉はゲッとこう開けますと、そこに宝悦三昧、念仏三昧の五戒さん、お弟子二人を眺めた時に、五戒さんのお体からチカッと光明が放っていたというは例えであります。それは五戒さんのお姿が恨みも捨て、殴られたことも忘れ、寒さ忘れて、お慈悲に満足して念仏しておいで、このお姿が火の左衛門の眼には光り放つような仏様のようなお姿に拝めたんです。思わず知らずそこに両手をつきました。申し訳はございません、こんな尊いお方は私は酔いの口に殴り据えた、ようこの手が曲がらなかった、ああよう目がつぶれなんだ、お許しくだされ、さあ寒いでしょう、どうぞ我が館へとご案内をいたしまして、どんどんと火を焚いて暖を取らせ、やがて食事の準備をいたしまして、この五戒さん様お弟子にもてなしたわけでありますが、そこでこの日の左衛門が本然と知るがえりまして、私がこのような財産を持ち、屋敷や家を持っておりますと欲に欲が増してまいりまして、しまいには何をしてかすかわからない私でございますから、屋敷も家も全部あなたに差し上げます、ここを念仏道場にしてください、それでできたのが鎮石寺、石枕の寺です。 その乳細胞というお弟子が五箇屋さんのお姿をですね、なんとかこの書いてもらって、いつまでもあなたのご恩を忍ぼう、こういうことを思っていたんですけど、誰にも口外してない。ところが親鸞聖人ある日乳細胞に向かわれて、乳細胞や、お前はわしのこの姿神霊を書き写いてもらいたいという願いを持っとるだろう。そうですけれど、誰にも私は口外してません、誰にも言うてません。いやいや、わしはそれはよくわかるんだと。だからこれはわしのその姿神霊を書き写いてもらって、それを記念にいつもあんたがわしの姿を拝んどるということがあんたの願いなんだ。だからこの乳細胞に、これはまあわしの神霊を書き写いてもらうがええぞよ。上前北京という絵描きに描かせよ。どこに置いてたかったら、七条辺に居住とこう書いてありますから、今の東本願寺の立っておる付近が七条でありますから、その辺に住んどったんでしょう。今の御本山はずっと後にできたんです。だからその乳細胞がですね、上前北京という絵描きの名人のところに頼みに行きました。そうですかって言ってついてきてですよ、五戒さんのお姿拝むなり随気簡単と言いまして、思わず知らず涙こぼれて、うわっと物も言わずに泣き出たわけ。なぜ泣くんだって、いや今日や今日やちことは昨晩ちことですね、不思議の難霊夢を感ずるところなり、私は昨夜不思議な夢を見ました。奇想二人来住、とうとういお寺さんが私の館へお二人おいでになった。一人の僧の岩、一人のお坊様が、この方の神霊を移さしむべし、善か筆を下すべし、どうか上善北京殿、このお方のお姿書いてくれ、こう言われ、あんまり気高いお方であるから、夢の中にありながら、この人は何人ぞや、どういうお方ですか尋ねたら、先ほどのお坊さんが、いやこの方はただの人じゃない、善光寺の本館の御坊これなり阿弥陀様なんだぞ、聞いて身の毛よだち、体中の毛が逆立ちするほど恐れ恐れて、そうですか、それは善光寺の本願の御坊とあり阿弥陀様じゃありませんか、その阿弥陀様がこんなむさ苦しい私の館へおいでくださるほとはと、しばらく泣いておると、肉しばかりにたんぬべし、腰から上だけを描いてくれ、それで私はその絵を描きました。出来上がったところへあんたがおいでになって、夢が覚めたわけですが、今ここへお供をしてきて、目の前に拝み立てまつるこの神霊、このお姿、これはゆうべ夢の中に見た善光寺の本願の御坊これなりとおっしゃったお姿と寸分違ってない。なんぞただ人にてましまさ、阿弥陀様であるって悩とりますので、乳細胞がじゃあ夢に任した方がええということで、びくしばかり腰から上だけを書いてもらった。それが図らずもですね、先般私関東へ参りまして、御旧跡を回っていて、この鎮石寺石枕の寺へ行きました。そしたらこの上善北京が書いた五戒さんのお姿がこの石枕にあるんです。裏に乳細胞、つまり日の左衛門、五戒さん様のご神霊を上善北京に書かしめ、ここにご安置するなりちことは裏に書いてあるんです。750年も前に書かれたご神霊を今ここで松代に生まれ遅れた私が拝まさせていただくということは、はあ、ありがたいことだな、しばらくの間涙に暮れたわけであります。だから五戒さん様だと、相手の出方が悪ければ穏やかではありますまい、信心の炎も燃えましょう。 だから私にもこうて五海さんが祖父へや腹が立つじゃろうって、もう相手の出方が悪けりゃ女房の言うたことにも腹が立ちます、せがれの言うたことにも面白ない、お俺もそうだったんだ、そういう何とも自分と自分で我が心の始末のできない、そういう私を哀れ不憫とおぼしめしてご孝養孝のご苦労をくださって何万だぶという仏になっておくれたは誰のためではないぞよ、親鸞一人がためなんだ、私一人のためとお受けをせよよ、浅ましけれ浅ましいほど哀れであればあるほどに、ああこのざまはてがあなたを引きずりまがいた、あなたを泣かせた涙の種はこれだったなと、浅ましい心の起こる度ごとに如来のご苦労が誰のためじゃない、私ゆえのご苦労だったと味わわさせてもらえよというのがこの五海さんのおぼしめしたと思います。みんなもやや聞おしと、こんなもんでも助けてまえる、わしみたいなもんでも、そうじゃありません、親にも子にも話せんざまはて抱えたあんたがおらなんだならば、不穏実情の仏はましませども、法蔵陸だの法蔵菩薩だの何万だぶってな仏様にならしゃる必要がありません、引きずりまわいた張本人があんたである、私である、一人一人がそう受け取らしてもらわにはダメなんだということを教えてくださったのではないかと思うわけであります。時間がまいったようですから、お昼前はこんなことでお別れをしました。また昼からお話します
。それそし商人の俗称を言えば、うじうじとしてご長岡の僧侶内丸公の伐損皇太古宮の大臣有則の子なり、また本寺を訪ねれば皆如来の化身と合し、あるいは曇鸞大師の祭壇とも言えり、しかればすなわち少年九歳の春の頃、自身歌唱の門人に連なり、出家得道してその名を半年少納言の君と交す。それよりこの方両軍横川の万流を伝え天台宗の関学となりたまいぬ。その後二十九歳にして初めて全空商人の前室に参り上足の弟子となり、新州一流を組み千住千年の義を立て、速やかに文部直入の心身を表し、在家四十の五人の教えて、報道往生を進め、ましまし経理。そもそも今月二十八日に来た、そし、商人千家のご正気として、毎年を言わず、真相を嫌わず、古今の行者このご正気を存知せざる友柄あるべからず、これによって東流にその名をかけ、その信玄の逆得した乱行者このご正気をもんて放射の志を運ばざ乱行者においては、まことにもって目的に等しからんものなり、しかる間かのご音読の深きことは、迷路八万の頂き、そうめい千三千の底に越えすぎたり、法ぜずんばあるべからず、社せずんばあるべからざるものか。このゆえに毎年の礼事として、一四か日の間、肩のごとく法音者徳のために、麦の権行をいたすところなり、この一四か日法文公の民下にあたって文様の類い国軍より来住、今においてその大天なし、しかりといえども未安人の行者に至っては、いかでか法文社徳の義これあらんや、しかのごときの友柄はこの民下において仏法の真不信の愛尋ねて、これを聴聞して誠の信心欠如すべくんば、真実真実証人放射の根子に相可能べきものなり。 哀れなる金谷、それ商人の強情は年季不遠く隔たってすでに一百余歳の聖像を送るといえども、ご由意君ますます盛んにして興行新商の妙義今に眼前に遮り人口に残れり尊むべし信ずべし、これによって当時新商の行者の中において真実新人の客徳せじむる人これ少なし、ただひとめ人にばかりに妙門の心を持って放射と豪せば、いかなる志をいたすというとも、一年奇妙の真実の新人の欠場せざらん人々は、その所詮あるべからず、まことに水いって赤落ちんと言える類になるべきか。これによってこの一四日に地方文工場において、他力本願の断りを年頃に聞き開き、千住一行の念仏の行者にならんに至っては、誠に今月承認のご承日の添いに相可能べし、これしかしながら真実真実、黄文社徳の恩仏寺となりのべき。あなかしくあなかしく、
縁の糸筋の端にたまたま南部人参の針を貫き、航海の波の上にまれに再度仏教の浮き木にあえり、ここに祖師商人の祁答によって宝蔵院にの本税を聞く、歓喜胸に満ち活合肝に銘ず、しかればすなわち報じても報ずべきは大秘の仏頓、射しても射すべきは市長の意徳なり。お禅の座からお話を聞いていただくわけですが、この御三代のお言葉は三代目の覚如様という方が法音公式門というお称号をお書きになっております。その式門とこう申しますのは、結婚式とか落成式とかというそういう式という字ではなくて、私の記録という、私が喜ばさせていただいたことをこれを記しますという、そういう式であります。だから法音公式門という、こういうまあお称号をお書きになって、その最初のところにお示しをなさったお言葉が今の御三代の言葉であります。でこれはどういうことを仰せになったかと言いますと、人間に生まれるということが容易なことではないが、たまたま我々は人外へ生を受けた、それから人間に生まれましても一生の間仏とも法とも知らずにまた流転をしていく人々の多い世の中で、ここに我々が仏法のご縁に合わせていただいた、それは稀の中の稀であるということを、まあ、お知らせになるわけであります。それで弟子自然の糸筋の端にたまたま南部人参の針を貫く、これはお釈迦様のお経の中に、我々が人間の世界へまら書いていただくということはこれは容易なことでないという、そういうことが説かれておりまして、自然天という人間の世界から、まあ、大体1600万里ぐらい離れた世界が、これが自然天という、まあ、天上界、その自然天という、まあ、天上界から一本の木綿糸がスーッとこう降りてまいりまして、我々の住んどるこの地球の上に落ちております針の水へ自然に糸が通ったというようなことはありうべからざることですけれども、もしそういうことがあったならば、これは不思議というより他にはない。ちょうど我々が数々の生き物の中から人間に生まれた 大体この地球上に住んどります生き物というものは、これは35万種類というたくさんな生き物がいるそうですが、その中から選びに選ばれて人間に生まれた。これは親が勝手に産んだんでもありませんし、また私が頼んで産んでもらったわけじゃない。人間に生まれてくるのには二親の縁と、それから縁を借りに来る農商の縁と、つまり二親が結婚しなければもちろん子供はできません。それは母親が縁であり父親が因であって、因と縁とが和合しなければ子供という結果は生じないというのが原則であります。ところがそれじゃあ二親が結婚すれば必ず子供が生まれるかと申しますと、子供が欲してしようのない方でも子供がないわけです。どうして子供がないか、いくら医者に精密検査をしてもらってもこれはもうできにはならんのにと言われるような人でも子宝に恵まれない人があります。それは子供が縁を借りに来なければ二親が産みたくとも産めないという、これが農商の縁という、つまり天皇陛下の手元へでも三井三菱のような財産家へでも生まれていけるだけの前言功徳が積んであればそういう世界へ生まれていけましょうが、我々はそういう前言功徳が積んでなかったので、つまらん親だと、貧乏な親だと、こういうことを言いますけれどもそういうことを言う前に自分がその縁しか借りることができなかったというは我が身の不徳であるということを考え直してもらわにはならんわけでありますけれども、まあそういうことを深くこう考える人もなく、今日の時代では親に孝行しようったって、俺は頼んで産んでまったわけじゃない、親が勝手に産んどいてその親孝行生とはというようなことを、まあ、へいちゃらで言うような時代が来たわけですけれども、まあ、いずれにいたしましても生まれがたい人間界へ我々は賞を受けまして、あらゆる動物の中で最も最高の人間として賞を受けたということは稀の中の稀であり、まことに不思議の中の不思議であるということを、まあ、喜べということが弟子自然の糸筋の端にたまたま南部人参の針を貫く人間にまら書いていただきました。ところがそんならば人間に生まれましてもまあそんじゃ得じゃというな、そういう、まあ、罪に罪業に業を積み重ねてこのシャバを割っていくならば人間に生まれた本当の幸せってことがあるかどうか、ただ罪作りに来ただけだと、業の傘置きに来ただけだということであれば人間に生まれた本当の幸せなんというものは考えられないわけであります。そうすれば我々はここに仏になる道を聞くという仏法のご縁に合わさせていただく。これはあらゆる条件が揃わなければ一座のご縁にも会うことはできんという、そういう、まあ、お例えがこの盲気の例えと申しまして、盲気というのは目の見えない亀とこう書いてありますけれども、目がないのじゃありませんが腹に目がついとる亀がいたということです。妙な話ですけれどもそういう亀がいた。昔から子供の時分から私は聞いてるんですけども、カレイやヒラメという魚はあれは親を狙んだから目がちょっと後ろ行っちゃったという話。ところがこの亀は誰を狙んだ知らんけども腹や目がついた。その亀がですね、お天道様が拝みたい、こういうことを念じ思っていた。ところが海を泳いどりますとその大きな浮木といいまして大木がこう流れてきた。その浮木へ亀がこう登りました。あちらこちらと歩いとりますと大きな節穴が開いておる、えらり穴が開いとるなと腹についた目でこの亀が見てますと、突然パッと一陣の風が吹いてまいりまして、その浮木がくれっとこうひっくり返った。その拍子に亀が下から穴を通じまして初めてお天道様を拝んだと。 ちょうど我々が一座のご縁に会うのも条件が揃わなければ会うことができない。こういうことを例えられたのがこの猛気の例えと。それはなるほどそうですが、条件が揃わなければ一座のご縁にも会うことはできんということは大木が流れてこなければいけませんし、その上亀が登らなあかんし、穴がやとらなあかんし、風が吹かなあかんし、ひっくり返ったとて曇っとる時ならダメだし、夜なら拝むことはできん。あらゆる条件が揃ってこの一座のご縁にも会わさせていただくということが、これが本当にこう稀の中の稀なことだ、こういうことをまあ例えられたわけであります。それで弟子自然の糸筋の端にたまたま南部人参の針を貫く、航海の波の上に稀に再度仏教の浮き木に会えりと、こうお喜びになったわけです。一座のご縁に会うということも容易なことじゃないということは、このまあ名古屋に住んでおりますと、あちらでもこちらでもたくさんのお寺がありまして、法恩校だとか永代教だとかいろいろ法要が務まりますから、まあご縁のある人々があの寺屋も行かないかん、この寺屋もやらないかん、それは大体こういう土地柄が、住まう土地柄がええということなんです。だから日本中こう回っておりますと、こんなありがたや土地柄ってものはおそらく日本中にないのがこの名古屋というところなんです。なぜなれば、この、愛知県を越しますと、まあ、静岡県、ところが三河まではまことにこれ仏法繁盛してまして、私も時々三河の方面へ出向くわけですけれども、三河をちょっと越しますともう静岡、この静岡というこの県は大きな県ですけれども、お念仏の教えってものがほとんどないところなんだ。からお寺でもこの、まあ、この名古屋はまあ、大変たくさんお寺が、特にこの西区なんていうのものはもうその一丁の屋に一つぐらい寺があるくらい、いっぱいこう寺があります。だから嫌でもでも法恩公だ永代教だってことになれば、まあやっぱり義理にでも参らないかんということでやらして参るんですけども、三島というようなああいう大きな町にも本願寺の寺は一か寺しかありませんし、あるいは富士市といいました、あの大きな富士山のあの近くにずっとこう広がっとる町を富士市、その富士市という人口が約17、8万もあるような町ですけれども、本願寺のお寺はたった一か寺しかない。沼津はだいたい22、3万の大都市であります。そこにお寺は新楽寺という お東のお寺は一か寺しかないわけです。でそのお寺でもですね、あの法恩公を務めるというんで、毎年私はこの11月の23日にそのお寺へ行くわけですけれども、法恩公を務めても昼からだけでさ、それのお止めだってな、新宿目だの五つ入りだのというような厳重なお止めはいたしません。ただあんた方が朝晩拝読をしなさる程度の早宿目の三つ入りという、そうして三週引きなんですね、六週も大和さんをしかない。だからまあ25分かそこらでお止めが済みます。で説教もたった一席しかないわけです。初めてこの沼津へ行きましたのが今から20年ほど前、来年行くんですけれども、初めてこう行きました。そしたら1時からお勤めが始まりまして、1時半からどうか一席お願いします、せっかく名古屋から来たんだし、あんた一席ぐらいじゃ、せっかく来た所詮もないから二席ぐらいやったらどうだと。私はせっかく来たんだからちょこっとでも聞いてまいりたいと思うんだからって言ったら、そんならいつもは一席じゃけど今日は特別にじゃあ二席やってもらおうか。これでまあ一席済ましまして、まあ一席いたしますでねって言うて控え所へ行って、ちょっとお茶を一杯呼ばれて、 ここへ出てきたら誰もおれせん、一人もおれせん、みんな帰ってんちゃった。説教ってものは一石のもんだと思っとる。それでまあその悪利年からまあ長い説教を一石、まあ1時間か1時間20分ぐらいの長い話を一石やってください。でまた毎年そういう風で行くんですけれども、このお寺で勤まる法要は春のこの永代経と秋の永代経、高温経と三経しかないし、三経しかも欠かさずに参ったとて一年に三席しか説教聞かない。何がわかるもん。とにまあ仏法のまあ希薄なとこと言いますかね、初めて行った時に本当に腹が立つ。なんでやったら馬場さんがあんまを頼んできてあんまに肩もませながら説教聞く。こっちゃの方ではタバコを飲んど。本当にこのね土地が違うと変なものだと思ってね。からまあ東京へまあこの27日にもまた行くんですから、これは鬼市のお寺ですけども、権成寺お寺、これもまあ20年ぐらい行きます。ここはですね、初めはそういう状態でなかなか聞けせん。あっちゃでもボソボソ、こっちゃでもボソボソ、どういう話やっとるしゃんと思って聞いとると、うちの隣の猫が幸運でな、なバカなお参りをしとってなんでそんな猫の話をせんならんしゃ。まだこっちゃの方では耳の遠いやつが、おめえいくつになったじゃい、人の年を聞いて何の役に立つ、それがおめえいくつになったじゃい、聞かれた方が耳が遠いで何を言うてござるやらわからんで当てずっぽの返事しとる。え、そりゃまあ年寄ったで豆腐が一番うめえわな。そう言うと聞いたやつがまた、そうかそりゃおめえと俺はおねえどしかや、豆腐とうねえどし、ほらまあ本当にまあやりにくてやりにくて、だからまあちょっと静かにしてなさいと言うて、だんだん行きますうちにこの頃は私の行くのを指折り数えて待っとってくださるお道行が非常にたくさんありますので楽しんでは行くんですけれども、こんな名古屋くれありがたやとこありませんよ。当たり前じゃとあんた方思っとったら大間違い。一座の御縁に合うというたって、そういう一年間にお寺が一か寺しかねえ、その一か寺しかねえそのお寺でだね、一年に三経しか法要はねえ、ほんだ一席ずつでしょ、御所の一大事が解決つきますか、どの安心ができますか。そういう土地柄に住んどる人はそんなことじゃと思っとる。だからまあ本当にね、要はそんなこと聞くなと思うくらいのことを聞く。でこの沼津の新楽寺のこれはその総出屋ですが、総出屋って言ったらお寺で一番出屋しな人で一番偉い人、それが70にもなった実さんが総出屋、それが私にちょっとお尋ねしますがっちゅう、何ですかって言ったら、親鸞上人と日蓮上人は兄弟やきゃもクソだ、何を言うとる、そういうとこがとこですわ。なら北海道へこの頃行っておりまして、小樽の両徳寺町で、そこでまあお彼岸中説教してきたんですけど、そこらもまた お中日には大きな200畳も引けるようなお御堂です。そりゃ満員ですわ。ところがお中日は満員じゃけど、悪利日になるちゅうと100人ぐらいにガサーッと減っちゃう。なんでお中日だけしかもやらねえやつ言うたら、そこの住職が地獄の釜の蓋がええとるげなんで今日はめったわやだからやつ。だからどこへ行きましてもね、このように参ろうと思えば毎日でも参れるような土地柄なんてものは、これはもう名古屋に限るんです。まあ岐阜県も三重県も、まあ滋賀県も北陸三県も、それは仏法は多少繁盛してますけれども、名古屋くらいありがたいとこはないんです。だからね、名古屋というところに住んどるとこれが当たり前だと思っとる。いっぺんあちこち歩いてみるといい。 こんなありがたや土地柄に住んどりながら、本当に御所の一大事が解決がついとるかどうか、これがつかなんだらおかしい話だ。だからね、我々が閻魔様の手元をこう出会って待って、シャバ屋来るときに、閻魔さんが、シャバ屋出たら仏法を聞いてこいよ。こんな苦しい世界は再び来るなよ。どんなことがありましても、もし食べるものがなかったら砂かんででも、着るものがなかったら木の葉まといましても、安心安堵のできるまで仏法を聴聞して、必ずお浄土へ往生し、こんな苦しい世界へは二度と再び参りませんと、固く閻魔さんに約束したんだそう。そしたら閻魔さんが、おお、そうじゃ。絶対どんなことがあっても、再びこんなとこへ来るなよって言うて、その尻をキャッとつね出してあげなり。ほんで生まれてくる赤ん坊はみんな尻が震えちゃうなし。それをね、このシャバ屋にまらかえていただいて、物心がつく自分にいろんなものに誘惑されちゃう。この大事な問題を忘れちゃう。そういうことではね、ほら、こういう結構な土地に住めやしながら、ひこともや毎日でも聞けるのに、本当にこの御所の一大事をおろそかにしてったら、本当に申し訳のねえ話。だから、一言でも確かにこうね、聞いていただいて、今日参らせてもらってよかったというね、まあそういう聴聞をしてもらわないかんってこと。ところがね、みんなおばあらの印象がね、何も覚えてくれじゃねえでな。そら覚えてこいとは聞いてねえ。ところがなら分からずに信ぜられる。事柄を明らかに聴聞して、なるほどと納得のいった上に、初めて本願が信ぜられ、お念仏の一声一声がご栄光だった、お与えだったと。そういう喜びの中に、その日その日を暮らさせていただく。ところが、俺は眠り役、坊主は喋り役。説教を済んだらおせえせんだしゃ文句なかろちな顔して寝ぶと。余計も出しもせんくせ。世の中で一番安いものはおせえせんじゃおなほな、何がそんな100円やそこらで、ほな30分も40分も落語聞きに行ったとて、ちょっと入場料が高いやつと3000円。この間も何は節でやけが、ほんで10人ばか来て、偉い人、そういう有名な人が何は節をやる。それで入場料あったら一番いいとこは8000円だ。あらえらやこっちゃな言うとったら、切符が1枚あるで、あんた行きなさらんかち。夜じゃったから、ならわしも行こうかって言って聞いとりましたがね、だいたい最低が3000円、最高が8000円。もうあの味噌の座が超満員だ。だが眺めてみると一人も寝ぶっとるやつはおらんわ。元手が減っとるの。まるまる損しても100円じゃ。だからお前しゃべっとり、ほらちょっと湯戸たれって、それで一服しるやろ。そら元手が8000円も減っとらんなもな、みんなチカチカの目やで。それも何もなもの、何まぶし語りが自分の18番得意なやつをまあやるわけでしょ。なもとは同じことを何遍でもやっとねん。それもさ、まあ25分ぐらいだ、一席が。ほら10人もやらんなら。だからあんなことならわしでもやれるなと思うようなやつばっかりよ。旅行かんばちゅう。さどいさどいと草木もなびくうちら。あなもね、ちょっと稽古したら俺でもやるわ。それが8000円だ。ところがそれは元手が減っとんで、一生懸命だみんな。ちょっとも眠っとるやつおらん。このくらい説教しても元手が減っとらんで、まるっきり損しても100円。まあちょっと南を覚まさなあかんで。だからね、私どもがやがて根性のお別れせんならんわ。これ嫌でもおでも、生まれた以上は誰だってんな生き残るやつはおらん。閻魔さんが帳面つけ損なってござるで、俺は帳落ちやで、俺は長生きアホなこと言うな。あの大体限度は決まっとるわ。まあね、大体100までだな。 100以上生きとったとて、中には特別に元気な人もあるが、まあ100を超すと大抵ヨロヨロなっちゃう。それでまあそういう人が死にともねえ死にともねえ、あなたって生まれた以上は死なんならんやろ。必ずこれは真正面からぶつからんならん問題じゃが、いつ死んでも大丈夫というに安心ができとるかってことが問題なんだわ。なんとなくずるずると生きてきて、だから死ぬのが嫌じゃったらしかねえで、それは性ある者は必ず死にきつ。だから一休さんの前でみんなが死ぬのが嫌じゃ嫌じゃ言うとったら、死なん方があるが教えたろうかしら。そんな方がありますか、死なん方ち、まあ教えてください言うたら、一休様ただではいかんぞちらして、どのくらい出しちゃうもち、三両出せ、昔の金の三両は大金だりけども、死なん方を教えてまうならちゅんでね、おめえも出せおめえも出せってみんなで三両の金作って、一休様三両もできましたで、死なん方を教えてください。ああそうか、よしよし、巻き紙なんやらちゃーっとかやってね、パッパッと畳んで封筒へ入れて、死なん方がかやたるで、うちへ持ってってこれを読め、死なん方がかやたる、あーありがてえありがてえってみんなが喜ぶ。うちへ持ってきて、どういうことがかやたるだろ、死なん方ちゅうことは。で開いてみたら、死ぬのが嫌じゃったら生まれんとおきゃよかったとか。それはもうしょうがねえで。さあそれだから、長い人も短い人もあるけれどもね、昨日もうちの娘孫がですね、これ、今大学2年生のやつが朝からわわわわ寝やとるでね、おめえなんでそう泣くじゃ、お父さんに叱られたけ、お母さんに叱られたのか、おばあちゃんが嫌なこと言うたか言うたら、それでも何も言わずに寝やとるで、どうしたんだったら、高校の友達で宿徳という高校へ行っておりました、そこで仲の良かった友達が死んだんですわ。どうして、初めの電話では心筋梗塞で死んだ。かわいそうだってことは、お父さんが交通事故で死んで、兄さんが東京におるし、姉さんがもう一人おるけど、その三人目の子じゃわ、それが今、19歳だ、それが死んだ、心筋梗塞、そんなわけやこが言うておりますと、また友達から電話がかかってきて、新聞見たとこ、まだ見ませんたら、新聞見なせ、あの友達が死んだのは心筋梗塞じゃね、高い建物から飛び降りて死んだよ。それはなんで死んだったら、卒業論文、この子は短大へ行っとるもんで、卒業論文書くのがなかなか書けんと、そこで苦しんで、それで島屋にノイローゼになっちゃう、そうしてとうとうその飛び降り自殺をやった。かわいそうだ、ほらかわいそうだけども、そういうことやるやつがけしからんよ。そらお前友達じゃで仲にならんけども、そういうバカなことやるなよ、与えられた尊い命を途中でそういうふうな死に方をするのを、これを命辱中庸という、途中で与えられた寿命を自分で絶っていく、このくらいの罪悪はないんだ言うて、いろいろ話をしておりましたけれども、まあ至るところに嫌な出来事ばっかり、殺されて火つけられて4人の者が死んだとやら、まあ本当にね、まあ坊主でもけしからんやつがおるなと思ってね、あの鎌倉のね、これは有名な寺ですがね、あじさや寺っちゅうがある。あじさやが境内にもいろんな種類のこのあじさやがいっぺんこう植わっとりまして、花の咲く頃にはもう何十万の人が見に行く、そこの住職のクソダーキメ、宝くじにこりゃがほんで、あっちゃでもこっちゃでも屋敷を抵当に入れちゃって2億円借りた、それが宝くじか買っても当たったっちゅうたって200円か500円しか当たらん、2億円買っても、そういうことで今大騒動やっとるってなことが新聞にも出とるし、ラジオでも言うと、お互いにね、もう長いことこのシャバにおれんですよ。 まあこの格好を見るとそう長ねえぞ。わしはじめが本当にわしもなことこれね、まあこの前年こうやって高温校に来るけどもね、またわしが歩くうちでね、このくれお参りのね寺はねえわ本当なあ、本当にこんな寺はねえで、一体その西区に年寄りおらんのか、化け物は命令としてもどういうわけだろう。まあ西区はあんまり混んでわからんけども、まあわしの歩く年始は歩くそのところで黄金校じゃちゅうのにね、こんなバカのお前って、めった人は上等ばっかりだけど、めやらんやつがいかんねや。ほら今日もやった人はこれ優等生ばっかりだぞ。だから今日もやった人はお仕事へ行く人だけども、めやらんやつはみんな地獄行きじゃわ。だから西区はもう地獄へ行くやつがどんだけおるやらわからん。ところがね、よく聞きなさいよ。